こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日は長岡花火のことをお話ししようと思います。長岡花火というのは、長岡祭りの中の2日目、3日目の祭りなのですけれども、とにかく綺麗ですね。そして花火大会なのですけど、冊子がついてるんですよね。冊子がついていて、とにかく雄大です。とても雄大で素直な花火なんですね。変に凝ったところはないのですけれども、きちんとその案内の冊子があって、その広告とそのコンセプトの説明を兼ねたような案内がされているんですね。で、どの協賛者も一つとして同じではないというところがいいところなんです。で、協賛をされる会社さんは生産能力のある企業なんですけれども、そのいつもはすごく真面目で一点張りなんですが、この花火の日は本当にこのストーリー性豊かな、こう繰り広げられるような物語を展開してくださるんですよね。で、その会社というと無機質な感じがするかもしれないですが、この日ばかりは本当多彩な顔を見せてくれるんですね。花火というのは本当打ち上げ方次第で本当に幾重にも表情を変えていきますから、その多彩な表情というのを味わうことができますね。かなり協賛額としては大きいかなと思いますね。で、単発という方はおそらく30万円以内の方ですね。で、そのスターマインから上ですね、上のサイズになってくると、その2分ぐらい時間をくださるんですね。2分で、もっと大型になれば5分ぐらいですね。その曲に合わせてこう花火が展開されていくっていうことですね。とても雄大で雄弁な花火です。その会社が提供したいものというものがわかりますし、からこう、新潟、長岡の平和への願いというものが伝わってくる。素晴らしい花火大会です。長岡、ここから経済総合分析手法の方から始めていこうかなと思うんですけど、この手法という方があれですよ、だから毎週9分やってる方です。半ばの癒しという方は、勝利の道のりって言ってたやつの続きのやつですね。時事というか、やっていこうかなと思っていますので、それで物質と言葉という方ですね。これからなんですけど、物質と言葉というのはどう違うのかなと。だから機械がありますよね。機械があって、パソコンがありますとか、バスがありますとか、楽器があります。機械があるんですけど、機械と言葉というのは何に似ますか？ツイッターのような言葉ですよね。ツイッターに出てくるような言葉というのは、最終的に何をしたいかという言葉です。で、そのツイッターの言葉というところと、そうですね、実際の形あるものですね。で、長岡の花火に出てきましたけど、長岡の昼の長岡と、そう、花火が終わってから帰ってくる時の長岡駅ですよ。帰ってきた時の長岡駅っていうのは、こう、もう規制線が張られていて、プラカードが立っていて、その、帰り着く路線に沿ってしか、その、進めないんですよね。それはだから、昼の長岡とは違うわけですね。で、私はそうですね。友人は新幹線に乗って行ったんですけど、私は在来線でひとまず新潟に帰るんですね。 新潟へ帰って、でまあそれがまあちょうど終電だったんですよね。臨時増発されていて、まあいつもは1時間に1本なんですけど、10分に1本ぐらい増発をされていたので、それに乗ってですね、新潟へ帰りました。新潟へ 帰る時のその普通列車 E129 系、まあ、東京に走っているあの233と同じタイプの電車ですよね。それのまあ長岡あたりを走ってるやつですね、に乗って帰ったんですけど、物質と言葉っていうとだから、まあ、言葉ってなんだかな、走らせるというと、走らせて、まあでもよく電車が足りたなとか思ってましたかね、あの時は。6両編成の電車を10分おきに走らせてましたからね、多分集めてきたんでしょうね、その時は。走らせるために多分集めてきた。まあその後、幸いにも2日はすごく晴れたんですけれども、3日は雨がちだったから、まあ曇りだったと思う。だから晴れてる間に花火大会を見れてよかったな。まあ花火大会っていうのは、花火大会っていうのはそう、長岡の花火大会はとてもそうですね、表情が豊かなんです。あの協賛している会社それぞれが全部ストーリーを持って花火を上げているから、同じことの繰り返しというのがなかったです。だから同じことの繰り返しがなかったので、とてもその面白かったです。面白くて見応えがありましたね。でまあ協賛者っていうと、まあ、会社なわけですよね。多くはもう会社なんです。会社がまあそれぞれのイメージでもってあの花火を作って、まあ BGM が全部ついてるから BGM のイメージがありますよ。まあね、だから来年とかだから自分で BGM を決めて大枠を一つやれたらいいかなと思ったんですけど、まあ、そうですね、 VTuber の有名な方もいらっしゃってましたね、この長岡花火今年。まあこれ1枚しか上げられなかったんですよね、準備不足で、あの長岡から帰ってきたばかりです。なんかここだからスライドを入れておけば、まあ、いろいろと順繰りにお見せすることもできますんで、まあ、また来週とかであればできるかなと思います。で、まあ、この言葉と物質というのの、まあ、垣根っていうのを考えたら、だから音楽をよく、音楽はだから、こう、器、重厚な音と軽妙な音があって、重厚な音だったら、重厚な音だったら、その、みんなを包み込むようなこう気持ちを包み込むような、で軽妙な音っていうのはこう未来に向かっていくような感じですよ。能力に関する部分と器に関する部分、あり方とやり方ってまあよく言うんですけどね、あり方の方はあり方の方は本当器なんですよ。で、やり方の方は能力です。能力を、だから、そう、より良い器を作ろうと思っている人にもっとスキルを上げなければと言っても、何のことってなっちゃいますよね。それをまあ、だから、火、水、地、風という区分をして、言っている方もいらっしゃいますね。まあ人それぞれなんですよね。まあこの長岡の花火を見に行ってですね、非常にその心が洗われるような、もう360度どこを見ても花火なんですよ。特にまあスポンサー席から見たんですよね。スポンサー席ってその土手の ところにありまして、土手のを下ってこう平らになっているところですね。カーブより一番いいところではなかろうかと思うんですけど、非常にその見やすかったですね。非常だから、また見る機会があったらスポンサー席がいいかなと思います。スポンサー席はある程度大型になると自分で花火を設計してあげることができるんですよね。だからまあまた来年はまたぜひそういうことができればなと。で、この言葉と物質ということに関しては、音楽を昔だから、なんかライブハウスで何かのイベントを作ろうとしてたんですけれども、その、周りのスタッフは器を作ろうとしてたんですね。で、私はこう何かができるというところを目指してたんですが、そうするとその、違うわけですね。次元が違うから、うまく噛み合わなくなっていったっていうことがあります。時代だからうまく噛み合わなかったっていう。があったんですね。とてもだから残念だなと思ってたんですけど、まあすれ違いってまあありますからね。やっぱり今日ですね、3D のゲームってのがあるんですね。これはもうずいぶん前に作った90年代の作品なんですけどね、それをリメイクしたものがあって、90年代のゲームがあって、90年代のゲーム自作なんですけど、開こうとしたら LZH で今開かなかったみたいな感じだから、これをこう開けるソフトをラハカを入れてみようかなと思うんですけど、ラハカを入れて、長岡花火のまあ良さというところを言うと、そう、まあ素直なんですよ。だからパッと見た時は日本の最高の花火と聞いていたけど、すごくあっさり口だなと思ったんですね。そう、あっさりしてるんですが、その見終わった後にすごく見て良かったなという気持ちになってるんですね。とても見て良かったなと思って、長岡の花火の良さっていうのは、まあ、やっぱり素直で、素直なところで、 やっぱり解消してもう一回作り出したいなと思ってるんですけどね。まあ、テトリスを3次元にしてみたらどんなもんでしょうというものだったんですね。テトリスを3次元にするとどんなもんなのかなっていう。テトリスを3次元にすると、すごくそう、奥行きが広がって見えるんですよね。で、この第1面を難しく書き換えてしまったのが、なんか、なかなか直らないかなっていうところです。河合高次、河合高次さんと、わあ、消えなかったか。難しいですね、これ。2面から始めてみましょうかね。2面から始めるとこんな感じ。では、その前はだから大阪の花火を見てたんですね。大阪の淀川花火をよく見てたんですけど、大阪の淀川花火は、ああ、これやっぱステージ管理をきちんとした方が面白そうですね。このタカリス、ちゃんとステージ管理をできたらすごく面白そうだなと思いますね。Windows の互換性ってなかなかですよね、本当。Windows95 あたりの時代ですもんね、これって。XP あたりかな、これを作る。で、まあ、新潟に行ったときに、どうやって泊まろうかと思ったんですけど、やっぱりそうですね。お迎えがない限りは、やっぱもう少しゲーム性磨いたら、これすごくいいゲーム。さすがにこれは、まあ、ソフト互換性がすごいなと思うのは、あれかな、途中で座れました。座れて、機体のコードというのを今、発掘しちゃって、 じゃあ、このゲーム、とてももっと、宣伝させておきますので、また来週、よろしくお願いします。ああ、で、この花火、実際撮ったものですね。すごく綺麗でしたね。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。長岡祭りに行ってきたんですよね。長岡祭りは花火大会で有名ですね。花火大会、1日目は平和祭りで、2日目、3日目が花火祭りなんですね。で、まあ、この長岡祭りはですね、冊子がついてくるんですね。冊子があって、そこにまあ広告とですね、コンセプトが載ってるんですね。そのそれぞれの花火のコンセプトが載ってまして、で、まあ1日その中にどのような花火大会なのかっていうのが書いてあるんですけれども、この単発花火の欄ですね、ここにですね、全体のその進行が書いてあったりしますね。1日には白菊という花火、除霊、異例の花火がありますよと。で、異例と平和への祈りというコンセプトでやってますよと、2日目、3日目。そのようなことが書いてあります。このまあ大きな花火という。で、このたくさんのプログラムがあるんですけど、全部意味があって、見ていて飽きることがないんですね。長岡祭りの花火はですね。ただ数が多いというだけではなくて、玉数が多いだけではなくて、その一つ一つの作品に意味があるんですね。意味があるので、見ていて飽きることがないんです。で、この一つ一つの花火に全部意味があるので、見ていて飽きませんね。で、360度本当にパノラマに広がる花火で、天空を見上げることもできるんですね。スポンサー席など、川べりの席であれば、上を見上げることで全てを見渡すことができますね。で、このまあ花火大会でもですね、とても協賛者の中に有力な顔ぶれはやはり会社さんですね。きちんとその何らかの生産をされている会社さんが多いですね。顔が見える会社さんが多いという、これはとても重要なことなんですね。まあよくまあこのアイドル事業は難しいとか言われてるんですがね、アーティストは結構それでも生涯続けていけるなっていうのはあるんですけど、まあこれはやっぱり生産と消費なんだろうなと思うんですね。よくアイドルになれるかどうかは運次第だと言われるんだけど、アーティストというのはまあ本当に技を磨いていくというところだなと思いますね。技を磨き続ければポジションが生まれてきて、まあそれで一生働くことができるだろうということですね。それは言えます。会社もそうですね。何かを生産をするということで信頼が高まってきますからね。まあもちろんこの昨今のまあ事業の統廃合がありますよね。まあ自動車とかでも部品会社の統廃合があったりします。ただやっぱりその生産をするということが、まあ、Twitter の公認マークの条件にもなってたりしますのでね。大きなところかなと思います。まあ、配信者さんとリスナーさんが、まあ、友達ということになっていても、まあ、本当に友達になるのが 共に生産し合ってる仲間だよねとかね、生じるところがあると思うんですけど、やっぱり生産をすることで人間ってこの立場を得るんだなというのはあるんです。ベーシックインカムもそうですね。だからみんな平等は平等なんだけど、何らかの意味で生産ができるかどうかっていうのがやっぱり人生の充実感に関わってくるところです。ここだからな、だからたくさんいろんなことを浅く広く知るのもいいんだけど、それはまあつまり消費者目線だなということなんですね。まあ消費者としての目線も大切ですけどね。で、何かを生産をするためにはすごくスコープを狭くする傾向があるんです。あのラーメン屋さんの一蘭さんでも、そのスープを作る専門とかいろんな専門があって、少し隣の畑のことは同じ会社にいても知りませんなんていうこともある書いてありました。つまりまあ生産をするというのはそれほど何かにかけていくことなんだなと思う。なのですごくその娯楽を提供するようなお仕事であっても生産なんだなっていうことです。何らかのこう生産ができるということに関して引き立てがあるということなんですね。この長岡花火のですね、まあラインナップ見ていますけど、長岡花火の広告欄ですね。広告欄というところにコンセプトが載っていまして、まあ皆さん似たようなところもあるのですけれども、少しずつ違いがあり、それがまあ花火の違いにもなっているんだろうなと思います。だからまあ同じことをその2時間の間ずっと繰り返すのであれば、本当にまあ創造性がないというふうに思えるんだけれども、本当見ていて飽きないんですね。全てのプログラムに全部違う意味があるから、あ、本当花火が生きてるなと感じますね。そしてまあスポンサーさんの多くが本当にまあ顔が見える生産者であるっていうところが、とてもこう好感が持てますし、とてもこう力強く頼れるなと思うんですね。まあだから花火大会を見てもその経済の構造がわかるっていうのがあります。じゃ花火一つ一つを見ても、だから同じ花火であってもこれほどそのストーリーに沿って組み立てていくとですね、唯一無二の花火がこんなにもたくさんできるのだなと思うわけです。まあ花火の組み立て方もそうですし、花火がこう実際花開いた時のこう形ですよね。それが絵になっているというのもあるし、花火の打ち上げ方の順番にストーリーがあるというところなんですね。千変万化します。だから同じスペシャルスターマインという技術であっても、見せ方次第でいくらでも変わっていきますね。技術は本当にもう申し分なくて。そしてまあ平和への願いというのは本当に感じるところですね。平和というのは本当にこうエネルギーを使うんですね。こう生産をしてですね、きちんとそれを分配をするというところですね。そこまで一貫をして初めてですね、うまく成り立つなというところです。本当にね、こう学ぶところが多いなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。